聖書を読み出します。聖書は新約聖書の161ページ、ヨハネによるルカによる福音書の第24章の44節から49節までを読み出します。ルカによる福音書の第24章の44節以下です。161ページ、ルカによる福音書第24章の44節以下。イエスは言われた。私についてモーセの律法と預言の書と詩編に書いてある事柄は必ず全て実現する。これこそまだあなた方と一緒にいた頃言っておいたことである。そしてイエスは聖書を悟らせるために彼らの心の目を開いて言われた。次のように書いてある。メシアは苦しみを受け三日目に死者の中から復活する。また罪を許しを得させる悔い改めがその名によってあらゆる国の人々に述べ伝えられると。エルサレムから始めてあなた方はこれらのことの証人となる。私は父が約束されたものをあなた方に送る。高いところからの力に覆われるまでは都にとどまっていなさい。以上です。教会の暦は昨日は三位一体主日で、来週から聖霊降臨後の主日になります。まあ、イースターから始まりまして聖霊降臨まで五旬祭が来て、そして三位一体、まあ、父と子と聖霊のこの3つのですね、神が一つであるということを私たちは知り、また信じる、 それが昨日の主日だったかなというふうに思います。もともとはこの聖霊のことは、イエス様が父が約束されたものをあなた方に送るというところから実は始まっていまして、それで、弟子たちが都にとどまってそれを受けたというのが聖霊降臨 でそれからですね、三位一体がですね、確立されて、そしてこれからは教会の成長ということになります。そう思うと聖霊というのはどのようにして与えられたかというと、父が約束された、その父の約束ということがもう一度思い返さなきゃいけないなというふうに思います。今年はコロナ禍の中にあって、なかなか教会の礼拝で聖霊降臨とそして三位一体主日ですね、みんなで守ることができなかった教会がたくさんあるかなというふうに思いますが、でも一年を通してですね、この聖霊降臨と三位一体の終始というのはやっぱり大切なんだなと昨日も思った次第です。その一つ一つのですね、の終始がですね、ちゃんと意味付けされていまして、そしてちゃんとそこでですね、きちっとしたテーマと元にお祈りが確立されていて、そして、昨日はですね、ヨハネの3章の16節、神がですね、私たちをどれだけ愛してくださっていたかという日課が選ばれていました。びっくりしたんですけどもですね、あの日課で説教することってほとんどないっていうか、マタイとマルコとルカをですね、何回も何回もですね、読んでいくのが聖書日課でしたので、ヨハネのですね、あの部分というのでですね、説教するっていうのはほとんどなかったんだろうなと思いながらですね、聖霊のですね、約束、また三位一体の何かっていうと、三位一体で私たちがどれほど愛し合われているかっていうことを知るってことだったんだろうなというふうに思います。イエス様は天に昇られる前に弟子たちを祝福されました。弟子たちはこの時大いに喜んでいます。イエス様との別れがの時が来たのですが、大いに喜んでいる。それが不思議っていうことを言っている牧師もいました。これでイエス様とお別れになってもイエス様を見ることができないのに、なんで喜んでんだろうというですね、普通私たちがですね、亡くなった人のことを考えるとですね、実はその時は悲しくて、もう今度再びですね、神様元に会えるまでですね、再会の時までその希望を持って生きるというのが普通ですが、この時弟子たちはですね、大喜びでですね、都に帰る、そして、父が約束されたものをですね、待っていたという、聖霊の出来事とかですね、のいうものはですね、実は大喜びでですね、心をワクワクさせながら本当は待たなきゃいけないんだろうな。それは何でワクワクできるかっていうとですね、約束っていうのがあるからでしょう。そして必ずですね、神の約束は成就するんだ、イエス様の言葉をですね、受けて約束というのは必ず叶えられるのだ、そのことをですね、 本当にもう一度私たちはワクワクした気持ちを持って、その御言葉をですね受け取らなきゃいけないなというふうに思うのです。高校のですね、授業していた時にですね、約束守るってことが苦手なんだろうなと思いますっていうかですね、授業の一番最初にですね約束をするんですですね、それは無駄なおしゃべりをしないですね、これだけですね、頼むからそのおしゃべりだけはやめてですね、全然寝ても構わないって言ってね、それをあなたがそれを選択するんだったら人に迷惑をかけないから寝るのはですねいいとは言わないけどですね、どうぞ寝てくださっても注意はしませんとですね、で、物も食べるのもですねそれやっぱりですねダメでしょって、でいくつか約束をするんです。で、一番の約束は何かっていうと、とにかく無駄なおしゃべりをしません、しないというですね、はい、でそういう約束をですねするんですね。その無駄なしゃべりをしないという約束を守れるんだったら、この授業であなたたちがですね人に迷惑をかけなきゃ何をしても構いません、そこでトランプしようがですねスマホでゲームしようがですね寝てようがですね構いません、でそれだけ譲歩するんですですね。だから彼らは無駄なおしゃべりをしなければ何でもその授業に実習したりでもできるわけです。でも守れないんですよね、おしゃべりが止まらないんですよなんでだろうっていつも思うんですよね、おしゃべりさえしなければって、約束でしょ約束したでしょって言うけど、はあって言われるだけでですね、なんでこの子たちはですね約束が守れないんだろうなと思いながらですね、ある幼稚園のですね、お母さんに聞いたんですけどですね、結局子育ての中で反省したことがあるんですね。で約束を守るっていう時にはですねやっぱり自分がきちっと約束を守ってる姿を見せなきゃいけないと思うんですね。毎晩ですね絵本を2冊ずつ読むって約束したらですね、どんなことがあろうとですねきつかろうがですね眠かろうがですね自分がですね、の体調が悪かろうが絵本を2冊読む、子どものために読むっていうですね、これを守れるかどうかですね。で、よくですねあなたの奥さんは約束が守れますねって言われた時に、自分を振り返った時にそうだってですね、約束はきちっと守るっていうことを誰かが示すと、それがですね一番大切、それが示されずにですね大きくなっていくっていうと、約束っていうのは保護にしていいっていうふうに思われるんじゃないかって、そのお母さんが言った時に確かにそうかもしれないなと思いました。イエス様は父が約束されたものをあなた方に送る、イエス様はですね約束されたものを必ずですね成就してくださる方でありますし、神様も保護にされない、そのことを私たちが知ってるからですね、弟子たちもですね大喜びでそれを待ってたんだろうなと思います。それが待てないのはですね、約束が叶えられるかどうかわからないっていう、そんな不安の中にある時かなと思います。弟子たちは神様の御言葉を信じ、イエス様の御言葉を信じてですねこの聖霊を待ち望んでいた、そのことをもう一度ですね私たちは心に留めながら、本当の約束っていうのは何かなというのを考えていきたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝します。イエス様は父が約束されたものをあなた方に送るとおっしゃってくださいました。どうかイエス様、私たち一人一人があなたから与えられている約束が信じ、そしてそれに従って生きていくことができるように、またその約束を大いに喜んで待つことができるようにしてください。今日も広島教会呉教皇に集う信者求道者牧師牧師の家族と共にて守ってください。またルーテル保育所、谷の井幼稚園、そこに集う子どもたち先生職員を、今日も事故や怪我や災い、また新型コロナウイルスから守ってください。病床にある方々、悩みのうちにある方々、また死に直面している方々には、主が共にいてくださって、癒しの御手を差し伸べてください。また今日もコロナウイルスに感染し、苦しんでおられる方々、またそれの癒しのために従事しておられる方々の上に、豊かな主の導きと守りと、そして癒しがありますように。今日もまた私たちに必要なものは、すべて聖霊によって整えて与えてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。